このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。そして今日も私のお相手を務めてくださるのは
シンガーソングライターのタラです。今日から私、浜崎さんのことプロちゃんって呼びます。
ゲゲゲ、タラさんの調査力なかなかだと思っていたんですが、なんとそこまでバレているとは思いませんでしたね。
そうでしょう、いろんなところに網張ってるんよ私、はあ、ところでプロちゃんってめっちゃ可愛いあだ名やねんけれども、はい、その由来を教えてくれるかな、
はい、これはですね、うん、まあ、数年前に親しい友達が、まあ、命名をしてくれたんですけれども、うんうんうん、このプルという意味にはですね、うん、3つぐらいこう由来がありまして、
うん、
ま
あ、3つ、
はい、1つはですね、うん、私 のメタボに引っ掛けてですね、うん、私の体型がプルッとしていると珍しいですね、プルッとしているってね、超えてるという意味なんですけれども、それが一つありまして、
そんなことないよ、
いやいやいや、ちょっとね、検診もありますので気をつけなくてはいけないんですけれども、うん、これが一つですね、うん、それからもう一つは私が、まあ、やはり事務仕事をしているということで、うん、よくプールにですね、うん、歩きに行っているんです、はい、まあ、プールはね全盲でも比較的安全に、スポーツができるというところもあるので、うん、プールによく通ってるんですけれども、うん、まあ、プルとプールはよく似ていると言葉がです ね、そういうところで
プールのプールね、
プールのプールなんです、
はい
はいはい、そして最後はですね、うん、まあ、私結構友達と遊びに行くときとかにですね、いろいろ電車を調べたり場所を調べたりですね、うん、そういうことをするのが好きなんですけれども、うんうんうん、まあ、そうするといろいろ漢字などをすることがありまして、いえいえいえ、まあ、好きでやってるのでね、楽しいんですけれど、うん、まあ、そうすると友達がですね、うん、プルというのは英語で、うん、引っ張るという意味がありますよね。
あ、本当
だ
ね、
はい、で人をそうやって引っ張るのがプルちゃんには似合っていると結構こう持ち上げてくれましてですね、うん、それでこう機嫌を良くしているところもあるんですが、うん、まあ、いろんなことが重なってですね、うん、プルということで、うん、まあ、先輩方からはですね、私下の名前が雄三ですので、うんうん、象の鳴き声に引っ掛けまして、うん、よくパオと、
うん、はい、ね、
パオ元気かと言ってくださることが多いんですけれども、うん、まあ、パオではなくてなぜかプルになっているということで、よくプルちゃんプルちゃんと呼んでもらっています、
うん、でもどっちも可愛いよね、プルパオってさ、
ちょっと似合わない感じもあるんですけど似つかわしくないという、
いやいや、ね、はい、でそれからねプルちゃん
なんか一緒に言葉良いですけども、ね、なんか私もですね、はい、タラちゃんってちょっと呼びたくなってきたんですけども、ちょっとまだ早いかなという気もしてるんですけども、
いやいやいや、呼んで呼んでタラちゃん、
本当ですか、ありがとうございます、タラちゃんも可愛らしいなと思ってますけども、
いや、ね、ありがとう、でね、プルちゃんにお祝いを言わない高野ですよ、
はい、ありがとうございます、
阪神タイガースセリーグ優勝おめでとうございます、
やりました、ありがとうございます、もう、ね、本当にね嬉しかったね、18年ぶりなんですけども、ね、うん、実はこれね泣きましたね、もうタラちゃん、私この試合はですね、うん、もうありがたいことにもこんな幸運があっていいのか、球場で実は観戦もしておりまして、
う
ん、そうなんです、
できたの、
そうなんです、まあ、早くからね、うんうん、チケット取っていたんですけれども、
その日の、
そうなんです、うん、もう岡田監督が大好きな、ね、パイン飴を舐めながらですね、うん、一生懸命応援しておりまして、もう本当に優勝の瞬間、うん、もう涙が出ましたね、本当に、
いや、すごいね、でも、まあ、この番組
はね、そうなんです、うん、では今この番組は録音でお届けしているので、うんうんうん、この放送がね流れる頃はちょうどクライマックスシリーズ、うんうん、プレーオフの頃なんですけれども、
うんうん、
はい、
本当やね、いや、どうなってるんやろね、その頃ね、
いや、それはね、もちろん日本シリーズのですね、うん、進出を決めてタイガースが優勝するとしか私は信じていませんので
そうやね、はい、きっとそうやわ、
はい、
ね、というわけで、視覚障害者で阪神タイガースの大ファン、プルちゃんこと浜崎雄三さんとシンガーソングライターの私タラの2人でお送りするなにわ体感、見たことない大阪、今から30分間どうぞお付き合いください。 さてさて、今回で3回目になる浜崎さんと私が担当するなにわ体感ですが、お友達やお知り合いがいっぱいいらっしゃる浜崎さんやから、周りの方からのお声届いてるんちゃう？
そうなんですよ、うん、あ、よかった、ちゃんと浜崎さんって呼んでいただきました、ね、
ほんまや。やっぱり浜崎さんで行こうかな。
ありがとうございます。
ほんで気向いたらプルちゃんって呼ぶわ。
あ、そうしてください。よかった、ほっとしました。
でね、周りの人からのお声どう？
はい、もう本当に、私のですね、告知をする前にですね、聞いてくださったという方もいらっしゃったりとかですね、あとはやっぱり大阪にねずっと住んでいるけれども、本当にこう知らない情報をねたくさん聞けたってですね言ってくださる方とかですね、
いや嬉しい、
タラさんって物知りってですね言ってくださるような感想もいただいたんですよ。
なんかバラしたらあかんの今のとこ。ね、ということで、私はね今日で3回目の放送なんやけど、はい、浜崎さんって本当にすごいなって心から思ってるんですよ。
いや、ありがとうございます。
本当にそんなすごい浜崎さんに、はい、ぜひ会ってほしい人がいてね、この間早速その機会を作りました。
そうなんです、もう本当にありがとうございました、うん、
いやでね、どなたに会ってもらったかというと、はい、有名な家電メーカーシャープ株式会社の創業者早川徳次さんのご長女でいらっしゃいます早川澄江さんとね会っていただいたんですよね。
はい、そうなんです、うん、もう本当にね、澄江さんとてもね素敵な方で、うん、実は私が今勤めているのがですね、はい、早川福祉会館の中にある展示図書室という施設なんですけれども、うんうん、早川徳次さんはですね、うん、その会館の創設に大きな貢献をされた方なんです。
あ、なるほどね、
はい、うん、この、ね、中にある、展示図書館、私の勤めているところは、うんうん、現在社会福祉法人日本ライトハウスというですね、施設がありまして、うんうん、まあ、リスナーの方もねご存知の方多いと思うんですけれども、うん、そのライトハウスが、受託運営という形で、十数年前から、はい、展示図書館の方でですね、うん、運営をしているという形になるんです、
うん、
そしてこの、2023年というのはですね、うん、徳次さんの生誕130年というまたすごく記念すべき年でして、
うん、
もうそんな時にね澄江さんとお目にかかれる、うん、もうとてもとてもねご縁の深い方ですので、
うん、
もう澄江さんと私ねこれまでお会いしたことがなかったということもあってですね、とても楽しみでしたし、うんうん、お会いできて本当に嬉しかったんです。
いや、もう良かったです。もうね、私もその早川澄江さんってね、本当に大好きな方で、まあ、もうかれこれ15、6年前かな、澄江さんとはラジオ番組でその早川さんの取材をさせていただいたのがきっかけでのお出会いなんですけれども、はい、うんうん、それから早川さんのご自宅で開催されてる俳句の会、はい、あったんですね、そこにお声掛けいただきまして、お仲間に入れていただいて、で私のライブも時々ね見に来てくださったり、うんうん、本当にお世話になってる、とってもね聡明で素敵な方なんですけれどもね、はい、でね、現在は大阪昔の安倍野区にあります育徳園というね、はい、うん、保育所の顧問をなさってるんですね、
はい、
ということで今日のスタートはなにわ体感のスペシャルコーナーとして浜崎さんが早川澄江さんにインタビューした時の模様を聞いていただきましょう。
はい、もう本当にねドキドキだったんですけれども、うん、まあ一生懸命ねインタビューをいたしましたので、うん、はい、皆さんどうぞお聞きください。私は現在、安倍野区にあります、育徳園にお邪魔をしています。そして、私のお迎えに、今、早川澄江さんがいらっしゃいます。早川さん、はじめまして。
はじめまして、浜崎さん。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実はですね、私が仕事をしているのが、東住吉区にある、早川福祉会館という、施設になります。そして、この福祉会館をですね、創設されたのが、実は住江さんのお父様、早川徳次さんという方で、シャープの創業などもされた、私からすると本当に歴史上の偉人なんですけれども、住江さんは徳次さんの長女さんでいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。はい。はい、
本当に私も勤めて10年以上経つんですけれども、こうして初めてね、お会いすることができると、とても嬉しく思っています。で、育徳園のお話は、本などで読む機会があったんですけれども、なかなかどういった活動をされているのかというのを知る機会がなくてですね、ぜひ、早川さんから、どんなことを今なさっておられるかをお聞きしてもよろしいですか？
育徳園は、 もともともうかれこれ70年になるんですけど、働いてるお母さんが働いてる人のお子さん、保育所ですね、を始めたんですね、それはもう父が個人でしたんですけど、で社会福祉法人を取らせていただいて、で30年前に私が理事長の時に老人ホーム、これ高齢社会に突入しかけてたんですね。それで大阪市がぜひやってくれということで、これは安倍の区の北の方でさせていただいてます。
この育徳園、今日私もね、初めてお邪魔したんですけれども、どんなところがこう、まあ、自慢というか、ぜひちょっと PR をしていただけると嬉しいんですけれども。
でしょうね。そうですね。今この部屋は、リハビリギャラリーと申しまして、体に何かの障害のある方の芸術家の作品を展示しております。健常者の作品はございません。だから、それが日本で初めてできたということで、やっぱり何でも、初めが好きだった人ですから。
もう一つだけお尋ねしたいんですけど、住江さんのこう、今後の何かこう、やってみたいこととか、目標とか、ね、俳句もたしなんでいらっしゃると伺いましたけれども、もちろんそのことでなくても構わないんですけれど、何か目標などがありましたら、伺えたら嬉しいんですが。
もうね、90歳近く近いですからね。あんまり希望はないんですけども。でもね、いろんなご縁をいただいて、自分からしたいと思ったこと何にもないんです。本当にご縁をいただいて、いろんなボランティアをさせていただいてますから。まあ、このままそのままですね。もうね、浜崎さんこそ。頑張ってください。
ありがとうございます。でもこうやってね、またいろんなところでこうご縁が持てるのは本当にね、嬉しいことだなと思っておりますので、ぜひまたね。
嬉しい嬉しい、今日浜崎さんに会えて。
ありがとうございます。ぜひまた楽しみにしておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
タラさんとのね、コラボ、ぜひ楽しみにしてますからね。よろしくお願いいたします、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、インタビューをお聞きいただいたんですけれども、録音だったんですけどね、私、手に汗握りながら聞いておりました。
いやでもね、ちゃんとインタビューできてるのはもうさすがやと思ったんですよね。いや
い
や、
ありがとうございます。
あの時ね、実は私が急に浜崎さんに無茶ぶりしたんよね。インタビューじゃあしてねとか言って
びっくりしました、ね、なかなかね、普段、自分から話をすることはあるんですけれども、インタビューをね、するということがなくてですね、まあ、それだけでも緊張してたんですけども、やっぱりね、自分のこの勤め先をね、創設してくださったという方のですね、ご長女でいらっしゃいますので、本当にね、偉大な大先輩で、偉大な活動をされてきた方ということがあって、力がね、入ったんです、本当に。
いや、でもね、しっかりと早川さんの人となり、優しいオーラをまとった本当に素敵な女性だっていうことがわかる、本当に伝わるインタビューやったと思います。本当に上手やったよ。
いや、ありがとうございます。本当にね、これからもまた住江さんとのね、ご縁をとても楽しみにしていますし、今回こうしてインタビューにねお付き合いいただきましてとても感謝しています。
そうですね、もう今もしっかり活動を続けてらっしゃるっていうのは本当にすごい方だと思うんですよね。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
なにわ体感、見たことない大阪。
浜崎さん、今回もなにわ体感モーラの旅始めましょうか。
はい、大阪観光局公式ガイドブックをですね、隅から隅まで読むことを始めて今回で3回目になりますね、今日はどこまで行けるでしょうか。
そうやね、68ページのうちまだ3ページしか読んでないからね、今日も頑張って読むわね。
お願いします、
その前にこのコーナーを説明しますね。なにわ体感モーラの旅は無料で入手できる街の情報が載ったチラシ、パンフレットやフリーペーパーを隅から隅まで読み上げて、視覚に障害を持つ浜崎さんが絶妙なツッコミを入れるコーナー。
ありがとうございます。 ございます。はい、本や新聞はですね、読み上げソフトを使ったりですとか、音訳してもらった、ものをですね、聞くといった機会があるんですけれども、町にある無料の印刷物というのはなかなか視覚障害者はですね、読む機会がなくて、情報をたくさん毎回いただいています、
うん、でね、目が見えててもう全部読んでるわけじゃないから、請願者にとっても思わぬ発見があるかもしれんしね、
はい、
まあ一粒で二度おいしいコーナーなんですよね。
はい、そうです。
じゃあモーラの旅始めましょうか。
はい、ちなみにですね、旅という言葉がタイトルに入ってるんですけれども、
うん、
これはタラさんが読んでくださるパンフレットなどの街の情報を聞いて、
うん、
街を散策旅している気分になってもらおうという願いが込められているんですよね、
うん、
音の街ぶら番組という、ところからも、依頼としてあります。
ありがとう浜崎さん。
いやいやいや、
それ言わなあかんかったね。
ね、これは、タラさんと私の2人のコーナーですので、
ありがとうございます、
はい、
ほな今日もモーラの旅の始まり
お願いします。
じゃあ行きます、
はい、
前回は目次のページの途中で時間切れになったんですね、
はい、
で途中で終わったんでちょっと前回と被るけど思い出しながら聞いといてね。浜崎さんとリスナーの皆さん、
はい、
まずページの右上には感覚の感、そして
感動を出会う大阪のグラフィティって書いてあるんですよね。
もう浜崎さん天才、もう覚えてた。
あ、そうなんですというのは嘘でですね、はい、ちゃんとメモしていたのでございます。
いやもうびっくりしたわ。もう、ね、出だしからね浜崎さんのお茶目なボケが出ましたよ。でこんなことではまた時間切れになっちゃいます。
そうですね、
進めます。
はい、お願いします。
大阪観光局公式ガイドブックの3ページ目には大阪の催しなんかを紹介するカレンダーが掲載されています、
はい、
1年を春夏秋冬の4シーズンに分けて催しや行事の名称とそれを象徴する写真が載ってて、前回は秋まで読みました、
はい、
それでは今から冬を読みますね。
待ってました。
はい、冬のエリアは左側に行事が5つ書いてあってね、
はい、
その背景には大きめの文字で、でも薄い色で冬とあしらわれてるんですね。そして右側には写真ね、
はい、
では行事の名称から読みます、
はい、
まず12月大阪光の共演、米印プログラムにより異なる、
うん、
11月中旬から12月下旬中之島御堂筋周辺など。
一つ突っ込んでもいいですか。
もちろんよ、どうぞ。
この米印プログラムによる異なるというのは何が異なるんでしょうね。
あ、そうやね、早速ありがとう、
はい、
ほんまに何が異なるんやろ。
うん、
これはちょっとわからへん。行事のタイトルが変わるのか、
うん、
開催期間が変わるのか、はたまた場所が変わるのか、
なんでしょうね。
うん、
これは一人で悩むことにしたいと思います。
お力になれなくて恐縮です。まあ、そもそもこの大阪の光の共演って御堂筋のイルミネーションのことやんね。
あ、そうですね、
うん、正式名称初めて知りました。
本当ですね、
うん、じゃあ次行きます、
はい、
同じく12月ね、金剛山12月から2月、千早赤坂村米印雪樹氷が見られる可能性あり。
あ、ここって行事の名称ではなくて金剛山、今までねいくつも読んでいただきましたけれど、
うん、
場所の名前っていうのは初めてでしょうかね、
うん、いやね、
そうですよね。
うん、
でまたこの米印がついててですね、
うん、
続いて説明があるんですね。
ね、面白いよね、
はい、
お山の名前だけがきっぱり書いてあるのもね、で可能性ありってね 100% 言い切らへんところが奥ゆかしいね。
奥ゆかしいです ね、
ね、
金剛山の関節と、ね、
うん、
雪化粧する金剛山とかですね、言い切ってるかなと思ってたんですけれども、
うん、
そうではないところが奥ゆかしいなというふうに思いますね、
うんうん、まあ、だってね年々温暖化が進んで雪降らへんかもしらんもんね。
本当ですね、もう夏も暑かったですもんね、
う
ん、
そうそう、
はい、確かにそういう意味では可能性ありって書く方がね、
うん、
無難なところはありますよね、
うん、
ちなみにタラさん、
うん、
可能性あり と聞いて、うん、何パーセントぐらいだと思われますか。
あ、やっぱりここに引っかかったね、プロちゃん。私ね、浜崎さんのあらゆるツッコミを想定して下調べしてるの。
そうなんですか。
私の勘バッチリやったわ。
素晴らしいです。
調べましたよ、はい、可能性ありはね、はい、果たして何パーセントなのか、うん、可能性ありって聞いて、はい、何パーセントと思うかは文系寄りの人と理系寄りの人とは全然違うそうですよ。
興味深いですね、うん、
でね、文系寄りの人は可能性ありと聞いたら、はい、60から 70% くらいって思うらしい。でね、はい、理系寄りの人は20から 30% くらいで思うんやって。場合大和総研
大和総研さんのこのデータは面白いですね、うんうん、素晴らしいの、ね、データを公開していただいてありがとうございます
ね。ほんまやね、はい、で浜崎さんは文系より理系より。
私は文系ですね。あ、タラさんはどうですか。
一緒、文系より。
そうなんですね、
うん、これ面白いよ ね、 なんか周りの人にも聞いてみたいよね。
本当ですね、うん、あ、でもタラさんちょっと横道にそれてますので。
あ、ごめんなさいほんまや。もーらもーら、はい、もーらに戻ろう。
お願いします、
は
い、
では続けます、はい、1月10日恵比寿、9日から11日今宮恵比寿神社ほか、うん、大阪国際女子マラソン、うん、下旬大阪市内。2月梅の見頃、上旬から3月中旬大阪城公園ほか、うん、浜崎さん、
はい、
突っ込みたいでしょ。突っ込みたいでしょ。
そうなんです。
突っ込んで
よ。遠慮なくよろしいですか、
はい、
ね、これがなぜ梅の見頃、ね、うん、梅、他のお花、桜とかね、うん、イチョウとかコスモスとかではなくて、うん、なんで梅なんやろうって思いますね。
ほんまやね、このスペース的なこと、まあ、大人の事情かな。まあね、いろいろあるんでしょう。
なるほど。
で、隅々まで読み最後まで行くね、
はいはい、お願いします。
このページあとちょっとやからね、はい、冬の行事の右横の写真はこれどこ、うん、ちょっと待ってよ、はい、ちょっとしっかり見るね。あ、小さい文字が写真の中にある。ほうほう、カッコ C、うん、あの C マークってことね、
はいはい、
あの著作、そうそう、著作権ありますのね、うんうんうん、C マークがあって、その後ろに英語で、はい、フェスティバルオブザライツイン大阪エグゼクティブコミッティって書いてあるんですね、はい、これ大阪光の共演実行委員会のことかな。
あ、ね、そうなんだ。
ということは行事の中にあった大阪光の共演の写真やね。なるほど、
うん、
ね、
そうですね。
でこれ御堂筋の街路樹のライトアップが印象的な写真って思ってたけど、はい、これ違うわ。
違うんですか、うん、どう違いますか。
いや、これね、私見たことない風景やったから番組スタッフに調べてもらいました。
あ、素晴らしい、
うん、この写真ね、はい、中之島のイルミネーションでした。あ、うん、これ私光のトンネルがあるっていうことないけど、もしかしたら私行ったことあったかもしれんけど、長いこと生きてたらね、すぐ忘れてしまう、うん、でね、この写真は光のトンネルやけど、はい、毎年テーマが変わるらしいです。でね、今年の中之島エリアのテーマは、はい、大阪光のルネサンスだそうです。ところで浜崎さんはこのライトアップのこと知ってる？
はい、聞いたことはあるんですけどね、うんうん、やっぱりイメージだけなので、うんうん、詳しいことはわからないです ね、
ね、この御堂筋はね、はい、この葉っぱね、はい、葉っぱが落ちたイチョウの木の枝にちっちゃな電球がくくりつけられてるっていうか、はいはい、巻かれてるっていう感じやけど、うんうん、電球が LED に変わって昔よりいろんな色の光に彩られてすっごくカラフルになったんよ。
あ、うん、どんなのなんでしょうねこれね。でもきっと綺麗なんだろうなっていうふうには思いますね。
ね、浜崎さんにもイメージしてもらえるようにいつか上手に説明するね。
ありがとうございます。
では続けます、
はい、
いよいよこのページの最後、右下の隅っこにちっちゃな字で書いてあることが、はい、掲載内容は2019年10月現在のものです。変更または中止になる場合がございます。最新の情報はホームページ等でご確認ください。だって
さすがちゃんとお断りしておかないといけないということですよ ね、
ね、
うん、ということはこのパンフレットはコロナ前なんですね。
あ、そうなる ね、
ね、うん、あれからもう4年ぐらい経ちますけども、うん、最新版って発行されてるんですか ね、
うん、
ね、発行されて、ね、していただきたいなという、いつ印刷されるんだろうってこうちょっと気になってしまったんですけれども、
ね、これこそ、ね、観光局さんに聞いてみましょう。
あ、ね、本当ですね、
きっと喜びはるよ担当の人。
観光局の方ぜひね放送聞いておられたらご一報いただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
私からもお願いします、はい。そしていよいよ隅から隅までの最後、このページの右下にはページ番号の02と書いてあります。ページ番号ね、
はい、
で3ページとして読んでるけどページ番号は2、以上。
あ、お疲れ様でした。
いえいえ全然このね第1回放送から今まで、まだ隅から隅まで3ページ読んだだけやのに、うん、もう旅気分になってるの。私だけ、
ね、
私だけですか。
そう思います
ほんで長いこと大阪人やってるけどまだ知らんことだらけ。でもね浜崎さんの方が知ってはること多いんちゃうかな。
いやいやいや、でもまあ、あのね、私はあのアクティブが売りだと思っていますので。
うん、
はい。タラさん、私からね、うん、一つ提案があるんです、
はい。
ちょうど今日はね霧が良さそうですから、うん、今日のこの隅まで読みはこの辺にしておきましょうか。
あらそう、じゃあちょっと待ってね、
はい、
次のページどんなか一応見とくね。
あ、お願いします。
なるほどね、そうしよう、はい、続きは次回ね。
あ、えらく決断が早いですね。
いやいやいや、
ちなみに太郎さん次はどんなページなんですか。
聞きたい、
はい、
もったいぶったら楽しみにしといてね。
わかりました、夢に見るかもしれません。
というわけでプルちゃんこと浜崎雄三さんと私タラの2人でお送りしたなにわ体感見たことない大阪、そろそろおしまいの時間です。
今回は早川澄江さんのねお声をリスナーの皆さんに聞いていただいて本当に感慨深かったです ね。
また早川さんとお会いしたいね。
本当ですね、う
ん。ところでね、
はい、
プルちゃん、
はい、
あのタイガースのアレの日の、
そうなんです、
アレの日のチケットなんやけど、
はい、
どうやって手に入れたの。
もう何回も皆さんに聞かれてるんですけどこれね、
うん、
実はタイガースのね優勝へのマジックナンバーというのがね近づいてくるとつくんですけれども、うんうんうん、もうそれよりも前のかなり早い段階で、うん、どうですかね8月に入る前だったと思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、やっぱり阪神戦今年ね調子がいいので、
うん、
見に行きたいですねという話をあの知り合いの方としていまして、
うん、
でも8月はねタイガースも、うん、あのロードといいましてね、
うん、
甲子園ではないあの球場で試合をすることが多いですし、
うん、
とにかく今年は暑いということで、うん、それならばやはり9月にしましょうということで、
うん、
まあ、週の、ね、後半、うん、まあ、今回木曜日に優勝しましたけれども、
うん、
いや、まあ、木曜日ぐらいだとね、まあ、次の日は仕事ですけれども、
うん、
まあ、土曜日ゆっくり休めるしということもあって、
うんうんうん、
まあ、木曜日にしましょうと、もうまさかそんな優勝なんていうのはですね、
うん、
全くあの想像も私できていなかったんですけれども、
うん、
阪神対巨人伝統の一戦ということで、うん、やっぱりジャイアンツの試合を見に行きたいなという思いもあったので、
うん、
チケットをですね、うん、取っていただいて、
うん、
実現をしたということなんですよね。
でもすごいよねその日にね、
もうびっくりしました。まさか最後ね11連勝で優勝なんて思いもしませんので、
ないよね、
こんな一生に一回こう遭遇できるかどうかというようなことでしたので、
うんうん、
本当にこう球場がね異様な熱気に包まれていましたし、
はい、
最後のこの感動のねシーンを音だけでしたけれども、
うん、
涙がやっぱりこぼれましたね。
あ、そうよね、
うん、
本当に。でも本当プルちゃんって持ってるわ、
ね、ありがとうございます、うん、
あ
どうしたんですか。
いや、ちょっと二人とも自己紹介するの忘れてた。
今回ちょっとうっかりしてましたね、うん、本当ですね、
うん、
じゃあこれはぜひあの今回の分も含めてまた次回にやりましょうかね、
うん、そうしましょう、
はい、
ということでこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送はJBS ホームページにありますオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
リスナーの皆さん、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
今日も楽しかったね、
はい、
では次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。